こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。R80、R80、自分の考えをパッと80字で論理的に書けるようになるメソッドは、教育現場で考案された短文記述の実践書である。著者の中島彦氏は学んだことや自分の意見を限られた字数で筋道立てて表すための R8 提示する。基本は80字以内を2文で構成し、2文目を接続詞から始めるというものだ。1文目で主張や要点を置き、2文目で理由、結果、補足などをつなぐことで単なる感想ではない説明へ整える。本書の狙いは、作文技法を難しい理論として教えることではなく、日々繰り返せる小さな型として定着させる点にある。学校の振り返り、記述問題、レポートの下書き、仕事上の報告など、短く明確に伝える必要がある場面を視野に入れた内容であり、書く前に考えを整理する訓練としても位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2文80字接続詞という制約が文章の骨格を可視化する R80 の特徴は、文章力を才能や漠然とした慣れに委ねず、守るべき形式へ落とし込んでいることにある。リールは2文で80字以内に収めること、そして2文目の冒頭に接続詞を置くことの2つである。おおむね1文40字前後という配分は、書き手に情報の取捨選択を促す。伝えたいことを詰め込むのではなく、何を結論として残し、何を理由や説明として添えるかを決めなければならない。さらに、なぜなら、だから、しかしなどを2文目の先頭に置くため、前後の文の関係が曖昧なまま書き進めにくい。接続詞は飾りではなく、因果対比追加といった論理関係を選択する装置として働く。本書が扱うのは、短文化そのものではなく、この制約によって思考のつながりを外に出す方法である。書いた後も、接続詞に見合う内容になっているか、1本目が結論として読めるかを点検できるため、自己修正の基準も明確になる。次に R は振り返りと再構築感想を学び直しへ変える。R80 の名称にある R は、Reflection 2、再構築を示す。ここで重要なのは、授業や読書、話し合いの後に面白かった、難しかったと印象だけを記すのではなく、内容を自分の言葉で組み直す点である。振り返りでは何を学んだか、どこに疑問が残ったか、どの結論が重要かを取り出す。再構築では、それらを80字という枠内で相手に伝わる順序へ配置する。この2段階は、知識を受け取るだけの学習から意味付けて説明できる学習へ移るための小さな実践になる。例えば理科なら結果と理由の関係、社会なら出来事と背景の関係を何がぞべる必要があるため、理解の不足も表面化しやすい。うまく書けない場合、それは必ずしも表現だけの問題ではなく、要点や因果関係を捉えきれていない可能性を示す。本書の方法は、文章の完成度を競う前に理解を確認し、知識を整理し直すための学習手順として読むべきである。さらに、主張と理由を結ぶ構造はピリピ法への入り口になる。R80 はビジネス文章などで知られるピリピ法、なわち、ポイントの考え方とも親和性が高い。もっとも、本書の2文形式は PDP 法をそのまま短縮したものではない。0字まで十分に比れる余地が常にあるわけではなく、まず主張と理由の接続を安定させるための初歩的かつ反復可能な型である。1文目に自分の判断、学習内容の要点、答えを置き、2文目になぜならを用いて根拠を示す。この順序により、読み手は最初に何が言いたいのかを把握でき、その後に理由を終える。逆にだからを選ぶなら、前文は根拠や状況、後文は結論として成立している必要がある。接続詞ごとに要求される文の役割が異なるため、書き手は論理の方向を意識することになる。長い論述では具体例、反論への応答、段落構成も必要になるが、その土台となる一つの主張と一つの根拠の対応を身につける点に本書の実用的な価値がある。短文を積み重ねることで、記述問題要約長文作成展開する80字という上限は、短く済ませるためだけの数字ではない。限られた枠で一つの論点を完結させる経験を重ねることで、より長い記述へ進む際の部品を作る役割を持つ。 R80 を複数つなげれば、各短文を一段落や一論点として扱い、数百字の説明や意見文へ展開できる。例えば最初の R80 で結論と主要理由を示し、次の R80 で具体的な根拠、さらに別の R80 で反対意見への考えや結論の再提示を置くといった構成が可能になる。ただし、短文を並べるだけで長文が自動的に論理的になるわけではない。各 R80 の役割を分け、全体の順序と接続を見直す必要がある。本科の方法を記述式試験やレポートに応用する際は、まず設問が求める結論を1文目に置けているか、2文目がその答えを支える理由になっているかを確認するのが有効である。長文への近道としてではなく、 論点を小さく完結させてから構成する訓練として理解すると過度な期待を避けつつ活用できる。最後に、年齢を問わない反復性が教育と仕事の共通課題に対応する本書のメソッドは、作文に苦手意識を持つ小中高生だけでなく、要点の伝達に課題を感じる大学生や社会人にも適用できるよう設計されている。その理由は、専門知識や高度な文法用語を前提にせず、同じ形式を日常的に繰り返せるからである。学校では授業末の振り返り、読書後の記録、記述問題の練習に用いられる。仕事では会議後の書簡、提案の用紙、報告の冒頭整理などで結論と理由を短く確定する下書きとして使える。一方、R80 が万能な文章形式ではないことも抑える必要がある。複雑な研究報告、詳細な手順書、感情や情景を豊かに描く創作では80字2文の枠だけでは情報が不足する。また、接続詞を形式的につけても根拠が弱ければ説得力は生まれない。それでも書き始められない人にとっては、何を書くかではなく、まず結論、その後に関係を示すと決められる点が大きい。本書は完成文を量産する処方箋というより、書くことを日課化し、思考と表現の基礎体力を育てる実践的な入り口である。結論として、本書は文章を長く書く前に、まず一つの考えを短く、論理関係が見える形で書けるようになりたい人に向く。記述問題で答えがまとまらない児童生徒、授業の振り返りを感想で終えがちな学習者、報告や意見を要領よく整理したい社会人にとって、すぐ試せる共通の基準になる。とりわけ、何から書けばよいかわからないという困難には、2文という小さな単位が有効である。結論または要点を置き、接続詞を通して理由結果対比を示すという順番が思考の出発点を与えるからだ。類書にはピリーピー法や作文の一般論を解説するものが多いが、本書の差別化要因は80字という明確な制限と、振り返りを反復練習へ変える教育的な設計にある。難しい文章理論を幅広く網羅する本ではない一方、毎日使える最小単位の方に焦点を絞っている。R80 だけで複雑な長文や専門的論書を完成させることはできない。しかし、主張と理由の対応を習慣化し、後にようやくレポート、論述へ広げる土台を作るという目的において、本書は具体性の高い入門書である。ご支援いただける場合は、中島彦氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。